どうもおはようございます。マイクです。今朝も全カストお付き合いありがとうございます。今日は2026年5月29日金曜日の朝7時。この時間はテック好きの皆さんと一緒に全で話題のトレンド記事をゆるっと追いかけていく時間です。コーヒー片手に聞いている方も、通勤通学のお供にしてくれている方も、最後までよろしくお願いします。さて、今日は全のトレンドから全部で5本の記事をご紹介していきます。 AI モデルの細かい性格の違いから、開発補助ツールの賢い使い分け、コピロットの新機能、そして自走するクロードコードの話、最後はプラント UML を安全に快適に使うためのツールまで、かなり濃いラインナップです。ということで早速1本目いってみましょう。最初にご紹介するのは Opus 4.7 と GPT 4.5 のレビュー特性を統計的に明らかにした大人の自由研究19という記事です。これね、タイトルからしてすでにガチ研究なんですけど、中身もかなり本気です。 Raspberry Pi 5 の上で4つの Python タスクを180指向、それを Opus 4.7 と GPT 5.5 にレビューさせて、合計720ケースを統計比較してるんですね。評価軸は Reliability、Security、Maintainability、Safety の4つ。まず面白いのが、全体の平均点はほぼ同じっていう結論。つまり総合点だけ見るとどっちが圧勝という感じではない。じゃあどこで差が出るかというと、軸ごとの性格です。 Maintainability、 保守性のところでは Opus 4.7 がかなり辛口で、コメント少なすぎ、説明薄いみたいな、読み手の負担に効いてくるポイントを細かく減点していく、まさに読みやすさ警察みたいな採点者。一方で、セーフティー、安全性のところは GPT 5.5 がすごく厳しくて、タスクに書かれてない conftest.py とか bytest.ini を勝手に追加してると、スコープそうだよねってことで、内容が正しくてもがっつり減点したり、デオ点にしたりする。明示されたルールは絶対守るマンなんですよね。スコアの付け方も違っていて、Opus は5点刻み中心の離散的なスコア、 GPT 5.5 は中間点や低スコアも幅広く使う連続的なスコアなので、実務で使うなら読みやすさ保守性重視なら Opus、 使用制約遵守をガチガチに見たいなら GPT 5.5、 もしくは両方にレビューさせて差分を人間が見るなんて運用が良さそうだよという話でした。得点の平均値よりどんな観点で減点するかがモデルごとに全然違うというのが伝わる面白い自由研究でした。続いて2本目、タイトルはクロールコードコーデックスを2ヶ月使い比べて分かった選び方、 settings.json を育てた側が早い。これは Next.js16 と React19 の実プロジェクトで、クロールコードコーデックスを2ヶ月ガチ比較した話です。結論がすごく刺さるんですが、どっちが早いかはツールのスペックより設定にどれだけ投資したかで決まるというもの。特にクロードコード側の settings.json ですね、 permissions やスキルズをしっかり作り込んであげると、既存コードのコンテキストを長くつかみつつ、このプロジェクトっぽい命名やファイル構成に自然に沿ったコードをさっと出してくれる。だから日常的なちょっとした修正とか機能追加みたいな仕事はクロードコードに寄せた方が最速になるよと。一方でコーデックスは大規模変更とか他ファイルの一括修正に強い。クラウドで並列実行できたり、 GitHub とがっつり統合されていて、 PR の自動レビューもすぐ使えるので、でかい回収、レビューの自動化みたいなところで進化を発揮する。コードの傾向も違っていて、クロードコードは今あるコードとの一貫性重視、コーデックスは一般的なベストプラクティスより。なのでプロジェクト立ち上げ期はコーデックス、運用に入ったらクロードコードみたいな役割分担が合っているんじゃないかという提案になっています。コストは2つ合わせて月$220ぐらいなんですが、開発時間が浮きまくるので初日で回収した感覚とのことで、日常開発はクロードコード、大きめの変更と PR レビューはコーデックスという住み分け、どっちがいいじゃなくて、どの作業にどっちを使う という視点大事だなと思わされる記事でした。3本目は GitHub コパイロットユーザー必見の内容です。タイトルは GitHub コパイロット CLI のクロニケ課金体系の変更に備えよう。コパイロット CLI にクロニクルというちょっと実験的なコマンドがあるんですね。これはローカルに溜まっているセッション履歴、セッションステートとか SQLite のセッションストア .db を分析してどんな使い方してきたかをレポートしてくれる機能です。使うには /stream、experiment alone などが必要なんですけど、そこから Chronicle Standup で前日の作業要約を出したり、Search で履歴を検索したり、Tips で使い方の改善ポイントをもらったりできる。中でも注目されているのが Cost Tips というサブコマンドです。2026年6月からコパイロットがトークン課金に移行するという文脈があって、コストティップスを使うと、あなたこの指示の出し方はトークン的にもったいないですよとか、あと指定で対象ファイルを絞りましょう、/コンパクトを活用しましょう、長期タスクを分割しましょう、スキル指定をちゃんと明示しましょうみたいな、コスト削減の観点からのアドバイスがもらえる。つまりただ AI に頼るんじゃなくて、過去の会話ログを振り返ってプロンプトの出し方そのものを改善していくツールなんですね。さらに improve というサブコマンドでは、この履歴をもとに .github/copilot-instructions.md の改善案も出してくれるので、個人だけじゃなくてチームや組織全体としてのコパイロットの使い方をチューニングしていける。 AI の使い方を AI に見、次の使い方を良くしていくというメタ的なアプローチがすごく面白い記事でした。Tunebury Sim 4本目はタイトルからしてワクワクします。1行渡すとクロードコードが1時間自走する E2E テスト駆動で新機能を作らせた話。これは社内のスラック上で動く AI エージェントにツールをどんどん追加していく現場での話なんですが、クロードコードが実装しましたっていうのにスラック上では動かないという開発あるあるな問題が頻発していた。ユニットテストだけではカバーしきれない、本当にスラックで動くかという層まで含めて検証したいということで、 ETE Dev というスラックスラッシュコマンドを作ったんですね。やることはシンプルで、スラックでの発話、期待する応答を1行の E2E テストケースとして渡すだけ。そこから先はクロードコードが最大5ループ約1時間ぐらい自走します。ベースライン計測から始まって、ギャップ分析をして、必要な API やランブダの実装修正、テスト実行、デブ環境へのデプロイ、さらに Slack 上での E2E 検証、最後に結果レポートまで、一連の流れを自動で回してくれるんですね。肝になっているのが、完了条件をはっきりさせたこと、E2E テストがパスしていること、人間が実際の動作を目で見て OK を出すことの2つを条件にして、実装したと実際に動くの境界を明確にしました。またテストケースの書き方も重要で、Strength、 なんとなく成功してそうではなく、機械が判定できるレベルまで期待結果を具体的に書く必要がある。ここが曖昧だとアウトプットの品質もブレるという学びがあったそうです。さらに API 側の変更を含むサブフローや実装前にベースラインを測っておく設計も効いていて、人間は途中経過を逐一チェックせず他の作業を並行できるようになった。最終的にはスラックボット用のランブダでこの発話にこの応答が返るというところまで観測しながら新機能を安心して任せられる仕組みになっているという事例でした。1行の E2E ケースで AI が1時間ちゃんと働いてくれる世界、いいですよね。そして今日最後5本目の記事です。タイトルは Java なしで安全に使えるプラント UML Viewer PAML B。 プラント UML を使う方なら一度は悩んだことがあると思うんですが、ローカルで快適にプレビューしようとすると Java ランタイムが必要なツールが多かったり、 VS Code や NeoVim 用の拡張に引きずられたりするんですよね。オンラインエディターはお手軽なんだけど、機密情報とか社外秘の設計図を外部サービスに送るのはちょっとという問題もある。そこで著者が開発したのがこの PAMLB です。PAMB は合成の単一バイナリで動くビューアで、 組み込みのフロントエンド React をローカル HTTP サーバで配信します。ファイルの変更検知には FS Notify、 ブラウザへの通知には SSE を使っていて、保存するとすぐブラウザ上の図が更新される。ポイントはレンダリングがブラウザの中だけで完結していて、サーバは127.0.0.1 で1にしかバインドしていないので、外部にデータが飛んでいかないという点です。つまり Java いらない、外部送信なし、特定エディタにも縛られないという三拍子揃ったプラント UML ビューアーになっている。 MacOS と Linux で動作し、ディレクトリ単位、単一ファイル、複数パスの監視ができるので、普段使っているエディターはそのままに、ブラウザだけ横に置いておけば OK。 拡張子やポートの指定もできて、2000行クラスの ERs でも実用的に動くということで、かなり本格的なツールです。 Java 入れたくないけど、ローカルで安全にプラント UML 使いたいというニーズに綺麗にはまる解決策だなと感じました。というわけで、今日の全カストは全のトレンド記事を5本ご紹介してきました。ざっとおさらいすると、まずは OPS 4.7 と GPT 5.5 を720ケースで比較して、それぞれの採点者としての性格を明らかにした自由研究。次にクロールコードとコーデックスを2ヶ月使い比べて、設定を育てたツールが最速になる作業内容で使い分けようという話。3本目はコパイロット CLI のクロニクロで自分たちの使い方を分析して、トークン課金時代に備えようというメタな改善の話。4本目は1行の E2E テストケースからクロールコードを1時間実装させて、実装したとちゃんとGoogleをつなぐ仕組みを作った事例。そして最後は Java なし、外部送信なしでプラント UML を快適にプレビューできるビューアー、パメル B の紹介でした。気になる記事があった方は、詳しい内容や元の記事へのリンクはショーノートにまとめてありますので、そちらからぜひチェックしてみてください。この番組ゼンカストでは、皆さんからの感想や、こんな企業を取り上げてほしい、こういうテーマで話してほしいといったリクエストもお待ちしています。ラジオネームを添えて送っていただけると、番組の中でご紹介させていただくかもしれません。それではそろそろお別れの時間です。今日も聞いてくれてありがとうございました。マイクでした。次回のゼンカストでまたお会いしましょう。ではでは、いってらっしゃい。